2ページ。町民の皆さん、4月から燃えるゴミの分別、出し方が変わります。広報側、令和3年11月号でお知らせした通り、4月から燃えるゴミは主に乾式メタン発酵処理施設、民間処理委託での処理に変更となります。これに伴い、分別方法も一部変更になるため、現在の分別方法からの変更点や4月からの燃えるゴミの出し方についてお知らせします。なお、本事業は環境への配慮及び焼却施設の改修より安価という試算を踏まえ実施するものです。町民の皆さんのご理解ご協力をお願いいたします。なお、メタン発酵とは微生物メタン菌が生ゴミなどを分解しバイオガスを発生させる働き、ガスは発電用燃料として利用。4月からの分別変更点、品目、カーテン、絨毯など、衣類、布類、カバンなど革製品、現在は30センチ以内に切断すれば燃えるゴミとして出せますが、4月からはカーテン、絨毯などは長さ、切断の有無に関係なく粗大ごみ、衣類、布類は長さ、切断の有無に関係なく腰類、衣類、カバンなど革製品は長さ、切断の有無に関係なく廃プラスチックです。剪定した枝などは現在は最長辺50センチ以内で、枝の直径5センチ以内のものは燃えるゴミとして出せますが、4月からは最長辺40センチ以内で、枝の直径3センチ以内のものは燃えるゴミ、それ以上の大きさのものは粗大ゴミ。なお、どちらも30センチ程度に束ねてお出しください。なお、粗大ゴミは小川地区衛生組合に直接搬入または有料の個別収集申請で適正に処理してください。一般家庭のゴミの直接搬入の受付を一時停止します。4月から燃えるゴミの処理を民間委託することに伴い、小川地区衛生組合のゴミ焼却施設の閉止作業、ピット内等の清掃作業及び煙突の閉止を行います。これに伴い、4月1日金曜日から8日金曜日の期間は一般家庭からの直接持ち込みができなくなります。ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。なお、各ゴミステーションの収集は通常通り実施いたします。3月末や搬入停止期間後は場内の混雑が予想されますので、時間に余裕を持ってお越しください。また搬入申込書は必ず事前にご記入の上お持ちください。3ページ。発酵不適物、発酵しないゴミとは。プラスチック製品や布類はバイオマス資源以外のものとなり、発酵不適物となります。プラスチック製品は分別方法に従い、資源プラスチックまたは廃プラスチックの収集日に出してください。なお、バイオマス資源とは、動植物から生まれた有機性の資源、生ゴミ、紙類などのことです。例外的に燃えるゴミとして扱う品目は、おむつ、生理用品、アルミホイル、生ゴミをまとめるための袋など、例、排水口用のネット、乾燥剤、使い捨てカイロ、保冷剤、貝殻類です。発酵不適物に該当するものであっても、生活に大きな影響がある、先ほど読み上げた品目については、従来通り燃えるゴミとして扱うことができます。分別品目については、今後も検討を重ねていきます。処理方法変更 Q&A。 皆さんからいただいた処理方法変更に関する質問にお答えします。質問1、切断した衣類、布類はなぜ出せないのですか？答え、衣類、布類は発酵不適物となります。切断せずに腰類、衣類に分別してください。質問2、 灰は燃えるゴミで出せますか。答え、少量の灰、タバコの吸い殻などであれば燃えるゴミとして出すことが可能です。必ず水で湿らせた状態で出してください。なお、大量の灰は搬入禁止物です。出し方はお問い合わせください。質問3、ゴミを直接搬入する場合はどこに搬入するのですか。答え、従来通り小川地区衛生組合に搬入してください。質問4、廃油は燃えるゴミとして出してよいですか。答え、食用品以外の油は搬入禁止物です。処理方法を購入先などに確認し、適切な処理をお願いします。質問5、ペットのトイレ用の砂は燃えるゴミとして出せますか。答え、燃えるゴミとして出すことが可能です。質問6、下着類は燃えるゴミとして出せないのですか。答え、原則は衣類ですが、他人に見られたくない場合などは燃えるゴミとして出すことも可能です。分別について確認したい場合はお問い合わせください。また処理施設の故障の原因になるなどの理由から混入を禁止する品目もあります。詳細については令和4年度版ごみ収集日日程や町ホームページをご確認ください。問い合わせ、環境農林課廃棄物対策担当、電話内線161。4ページ、後期高齢者医療制度、医療費窓口負担割合の見直し。10月1日より、後期高齢者のうち一定以上の所得がある方の医療費の窓口負担割合が1割から2割に変更となります。なお、2割負担の判定は8月頃に実施予定です。対象となる方は、被保険者全体のうち約 20% の方で、3割負担の方は変更ありません。後期高齢者窓口負担割合コールセンター。今回の窓口負担割合の見直しの背景に関するご質問などは、次の番号までお問い合わせください。電話 0120-002-719、 令和4年3月31日まで開設予定です。受付時間は月曜から土曜の午前9時から午後6時、日曜祝日を除きます。
QR コードがあります。
埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページにも窓口負担割合の見直しについて掲載中です。問い合わせ、町民課後期高齢者医療担当、電話内線147-149。公務員受給対象者及び高校生のみを養育されている対象者の方へ、子育て世帯への臨時特別給付金申請期限間近。公務員受給対象者及び高校生のみを養育されている方は、給付金の受給には申請が必要です。申請が期限までに行われなかった場合、子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受け取ることを辞退したものとみなされ、給付金を受け取ることができなくなります。申請期限は3月31日木曜日まで。なお、支給対象年齢の児童がいる方には1月に通知を発送済みです。問い合わせ、子育て支援課、電話 81-6181。 小学校入学予定のお子さんがいる保護者の方へ、小川町就学支援助成金の受領はお済みですか。町では町在住の今春小学校に入学予定のお子さんがいる保護者の方、引き続き町内に居住する見込みの方へ、学用品購入費相当額として2万5000円分の地域通貨券を支給中です。町立小学校の入学説明会の際に受領されていない方は、ココット小川町子育て総合センターまでお越しください。受領期限は3月31日木曜日まで。問い合わせ、子育て支援課、 子育て支援担当、電話 81-6181。 5ページ、住民税・非課税世帯等に対する臨時特別給付金。国では新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和3年度住民税・非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円の現金給付を実施しています。給付額、1世帯あたり10万円、住民税非課税世帯、家計急変世帯問わず受給は1世帯1回限り。対象世帯及び手続きは次の通りです。1、住民税非課税世帯、基準日令和3年12月10日において世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯。手続き、1、町から送付の書類を確認、対象者には送付済み。2、記載内容の確認、必要事項の記入。3、発行日から3ヶ月以内に返送。2、家計急変世帯、令和3年1月以降新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が住民税非課税相当とみなされる世帯。手続き、1、健康福祉課にて申請書類を受け取る。2、必要事項の記入。3、9月30日金曜日までに直接または郵送で提出。添付書類、給与明細書、源泉徴収票、預金通帳など。なお、1、2両方の給付金を受給することはできません。住民税が課税されているものの扶養親族等のみからなる世帯を除きます。新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入源により給付を申請した場合、不正受給・詐欺罪に問われる場合があります。問い合わせ、一般的な制度概要についての国コールセンター、電話 0120-526-145、 午前9時から午後8時、土曜日曜祝日を含みます。健康福祉課、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金担当、電話内線335-336、午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜祝日は除きます。